スキャンダル、
はい、
はじめまして、私鮫島真由子の夫です、
うん、
ね、久喜田とは初対面だったんです ね、うん、ではなぜ訪れたのか、
はいはい、
ね、あの奥さんから私のこと聞いてませんか、ね、結局ですね、一月ほど前梨紗子が鮫島のクリニックを訪れて、はい、退勤が必要なんで都合してくれって頼んだんですよ ね、うん、でも鮫島は断った。ほんで今回の失踪事件でしょ、
はい、
うん、鮫島本人はですね、うん、お金に関係してるのではと心配してね、
うん、
で500万円の小切手を持ってきた、
ね、用立ててね、
うん、これだけあれば梨紗子さん戻れませんか、
お、
うん、しかし久喜田はですね、はい、お金には困っていないと、
うん、
ねえ、
はいはい、
うん、まあ憤慨するわけですよね。
ね
え、うん、まあ確かにね、うん、うん、高名なねピアニストですからね、うん、はい、うん、そうかもしれませんが ね、じゃあなぜですね梨紗子は鮫島を頼ってたんでしょう
ね、そこがわからないですよね、
うん、一方ですね、玉木がね、うん、私ね自首したのって言ってたんですが、はい、結局冗談でしたね。
そうでしたね。
うん、人騒がせに ね、
うん、
予告でまでしっかりね、
ややこしいね、
そう、
ああいうこと言われると、
うん、で結局ですね警察にね久喜田に関する情報を提供しに行っただけ、
はい、
うん、初めて会ったのは8年前、
うん、
すごい雨の日、
うん、
果たして何があったんでしょうか ね、うん、そしてね、うん、なんやかんやでね女性4人がね
集まってね、
うん、で鍋してましたよ ね、
うん、
あの時にですね、うん、玉木の夫ね、
うん、
新藤哲夫がね、
はい、
引きこもっている15歳の息子の部屋のドアをですね、
はい、
開けました ね、鍵がかかってませんでしたね。そしてなんと、
はい、
次のカットは、うん、勝沼刑事が久喜田の部屋を訪問してドアを開けた、
はいはい、
ねえいかにもサスペンス
ね、うん、うまいですね、
もうね意味深なカットつなぎですよ ね、
ね、
うん、そしてね勝沼刑事はね久喜田にね梨紗子のことをね見つける気なんかないんじゃないか、
うん、
むしろ見つけられると困るとか、
ね、
かなり挑発的ですよね、
はいはいはい、
うん、しかもですねこうなったら過去の事件も徹底的に裏を取ってやる、
うん、
8年前にやはり何かがあったということ
ですか ね、
うん、ね、そしてねパソコンのデータを見てね、
うん、
こいつかって言ってましたね、
はい、
一体誰なんだろうって思った次のカットは、
はい、
玉木の夫の哲夫でした。
うん、
あれ
あれ
哲夫がやっぱり何か関与してるんですか
何かつながりあるんですかね、
うん、でそう思ってたらなんとね新藤家を訪れて、
うん、
任意同行を求めた相手は、
うん、
河合ひとみの夫の雄一でしたよ ね、
ね、
おお、これは意外な展開ですよ ね、
ね、
でさらにですね久喜田の方からはですね、うん、高子にねあなたにだけお話ししたいことがあるのですが、
うん、
なかなかね謎が深まるばかり、
ね、深まっていく一方ですよね、
うん、で特にですねあのウェディングドレスね、
はい、
あれが脱ぎ捨てられていたあの部屋は、
うん、
一体どこなんでしょう
ね、うん、
さてここでね、
うん、
大胆にね、
はい、憶
測をしてみたいと思うんですが、うん、全ての鍵を握っているのは実は石原良純扮するですね、
うん、
玉木の夫、
うん、
新藤哲夫じゃないかと。
あね、うん、一番なんかおとなしくしてますからね。
そうというのがねあの引きこもってる息子ね、
はい、
本当にあの部屋の中にいるのかどうか、う
ん、分かんないですよね。
でしょ、
うん、
で普通ね引きこもってるということはね、
うん、
内側から鍵をかけてませんか、
う
ん、
まあ普通はね。
でしょ、うん、本当はあの部屋の中に息子はいない、
うん、
つまりね、
はい、
息子はですね、うん、何年か前にねもう亡くなってるんじゃないかと。うん、あの玉木ね52歳でしょ、
うん、
で15歳の息子ということは、
うん、
37歳で出産しているということですよ。
そうですね、
うん、まあかなりの高齢出産ですよ ね、
ね、
うんうん、ということは、
はい、
実は15歳の時に何らかの事情で亡くなったと、
うん、
でそれからですね、
はい、
2人にとってはですね、
うん、
特に玉木にとっては、
はい、
その死をね受け入れることができなくて、
あ、ね、
うん、まだ生き続けていると、
うん、
ねえ、うん、だからね、うん、誰もいない部屋に向かってね語りかけてるんじゃないかと、
うん、
なんかそういう風に思えて仕方がないんですよね、
はいはい、
じゃあそう考えるとですね、前にね、玉木が出かけたということをですね、告げるとですね、部屋のドアが開いて、中から誰かが出てきた様子ありましたよ
ね。ありましたね。
じゃあこれは誰なのか。実は、これがね、いなくなったリサ子なんじゃないか。
あ、ここにいてる。
まあ今回のね、リサ子の失踪劇というのは、あの4人の女性に対するね、復讐のような気がするんです。
そうですね。
まあ、いろんな意味でね、困らせてやろうとかね、自分の存在をですね、改めて思い知らせたいというようなね、だからね、それぞれと接した時にですね、まあ嫌な思いっていうかね、ある意味で、ね、屈辱を味わったんでしょうね。だからそれをどこかでね、
仕返しをしてやろうと。
そうそうそう、ね。で、まあ、その片棒を担いでいるのが、実は、玉木の夫。
はい。
というのがですね、復讐が目的だとするとね、いわゆる慌てふためいてるというか、狼狽してる、そういう様子をですね、自らやっぱりね、感じ取ることが必要ですよね。
そういうところ見ないとね。
そう。
うろたえてる、うろたえてるっていうね。
そうそうそう。
そういうところ楽しみたいわけですよね。
ね。だからね、身近なところに実は身を潜めている。ねえ。どうでしょうか、これ。
あるかもしれませんね、これはね。
ということで、スキャンダル、ね、この大胆な憶測が当たってるのかどうか、これからのですね、展開をしっかりと見届けていきたいと思いますね。はい。